あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。賛美歌21-227番、賛美歌一編では85番、こちらの一節だけを賛美します。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文17番、詩編第65編、花子金井教会別冊購読文19ページ、賛美歌一編をお持ちの方は購読文の15ページに言葉がございます。詩編第65編。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よ、
あなたに万願の捧げ物を捧げます。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なる者はあなたのもとに行きます。
罪の数々が私を圧倒します。
背いた私たちをあなたはあがなってくださいます。
いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人は
恵みのあふれるあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ち足りますように。
私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。
遠い海、地の果てに至るまですべてのものがあなたにより頼みます。
道からをもって山々を固く据え、大石さを身に帯びておられる方。
大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを沈める方。
お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い。
朝と夕べのいでたつところには喜びの歌が響きます。
あなたは地に臨んで水を与え、豊かさを加えられます。
神の水路は水をたたえ、地は穀物を備えます。
あなたがそのように地を備え、畝を潤し、土をならし、
豊かな雨を注いで柔らかにし、芽生えたものを祝福してくださるからです。
あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。
あなたの杉行かれる後には油が滴っています。
荒れ野の腹にも滴り、
どの丘も喜びを帯びとし、
牧場は羊の群れに襲われ、
谷は麦に覆われています。
物皆歌い、喜びの叫びを上げています。使徒信条によって信仰告白いたします。別冊購読文56ページと57ページ、賛美歌1編をお持ちの方は566番です。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第8章23節から27節、新共同訳新約聖書の14ページ。マタイによる福音書第8章23節以下。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。共に祈りをお捧げいたしましょう。すべてのものの始めであり完成者でいらっしゃる神様、今日の礼拝の日を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。私たちは今あなたがお送りくださった御子イエス・キリストをあがめ感謝を捧げます。過ぎます週、私たちは感謝と賛美よりも不平を唇に満たし、思いやりよりも自己中心を心に抱くものでした。罪人のために身をかがめたもう神様、どうぞ命の御言葉を今日も私たちにお語りください。あなたの語りかけを私たちのうちに響かせてください。心を騒いでいるものも沈んでいるものも、高ぶっているものも疲れているものも、御言葉に揺り動かされもう一度あなた様の子供としての歩みを始めることができますように、聖霊の助けを願い求めます。世界の主よ、この世界を憐れんでください。この世界には貧しさ、災害、保健や医療の不足があります。戦争や弾圧、力の横暴などにより苦しみに直面している方々がいます。神様、憎しみや不正などの悪を、また人を蝕む罪をあなたは十字架の上で滅ぼしてくださいました。どうぞ主の愛の勝利がこの世界を包み込みますように、御心が天になるようにこの地上にもなりますように、どうぞ各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。ただ一人の大牧者なるイエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。コロナウイルスの感染収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々や、暑さ厳しい中外のお仕事を頑張っておられる方々のご健康が守られますように。病の中にある方、入院中や施設におられる方々に慰めがありますように。愛する者を天に送り、悲しみの中にいらっしゃる方々、家族の介護や育児を頑張っていらっしゃる方々、分散登校の中で不安を感じている子どもたち、 そして今礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の重荷や課題があります。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出せますように。そして主が私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。青年たちや社会人たちがこの世にあって天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることのないようにしてください。神様、花小金井教会や足立梅田教会、またあなたがお立てになったすべての教会を祝福してください。御言葉に仕える牧師が折を得てもいなくても福音を述べ伝えることができますように。そして教会に連なるすべてのものがあなたへの変わらない信頼を持ってともどもに祈り合い励まし合っていけますように。どうか花小金井教会でキリストとの出会いが起こされ信仰が生まれますように。ここに神の国の喜びがあふれますよう私たちの歩みを祝福してください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。新約聖書ではしばしばイエス様の奇跡物語が記されています。奇跡を行う、現在では超能力者という人がテレビに登場することがあります。イエス様も超能力者か。聖書が語るイエス様の奇跡はいわゆる超能力とは全く別のものです。どこが違うかというと、超能力をする人は普通の人ができないようなことをやってみせます。例えばスプーンを曲げるとか、そういうことをしてみせて人を驚かせます。イエス様の奇跡は人々に見せるためのものではありません。イエス様は人々が苦しい時に力を発揮なさって、その人たちを苦しみから救われるのです。今日の嵐を鎮められた奇跡もそうです。今日のお話は人生の荒波の中でイエス様を信じて平安を保ち安心していることが強い信仰だ、そうでないと不信仰だということを語っているのではありません。イエス様がなぜ怖がるのか信仰の薄い者たちよとおっしゃったのは、そんな弱い信仰ではダメだよ、もっと強い信仰を持たないとと弟子たちをお叱りになったのかというと、そうではないのです。もしそうならば嵐に見舞われた船の中で弟子たちがイエス様と一緒にぐっすり眠っているのが理想ということになります。あるいは眠っているイエス様を起こさないで、イエス様がいらっしゃるのだから大丈夫と信じて必死に水をかき出していけばよかったかということなのかというと、そうではないのです。もしそういうことをしても船は沈み、弟子たちは溺れていただろうと思われます。なぜなら目を覚まされたイエス様は風と湖とお叱りになって嵐を沈められたからです。イエス様が嵐を沈めなければこの船は沈んでしまうのです。イエス様はみんな私と一緒に眠りなさいとおっしゃいませんでした。力を結集して頑張って船を操ってみなさいともおっしゃいませんでした。主は嵐を沈められたのです。それならなぜイエス様は弟子たちに信仰の薄い者たちよとおっしゃったのでしょうか。イエス様が嵐の中で眠っていらっしゃるというのは父なる神様への信頼のうちにいらっしゃるからです。けれども弟子たちからすればそれはこの大変な時にイエス様は眠り込んで何にもしてくださらないということだったでしょう。そもそもこの船旅がどうして始まったかというと、今日の23節にイエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったとありました。つまりイエス様ご自身が船に乗り込まれて船出なさったのです。先週読んだ18節で イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられたとありました。湖を渡って向こう岸に行くことはイエス様の命令だったのです。弟子たちはそれに従ったのです。しかも少し前の16節以下のところを見ますと、イエス様は夕方になってから多くの病人を癒されました。悪霊に取りつかれた人々から悪霊を追い出されました。そしてその後、律法学者とのやり取り、弟子の一人とのやり取りがあって、それから船に乗ったのです。ということは、すでにこの時は夜だったということになります。夜に船を出す、2000年前のガリラヤ湖です。真っ暗闇だったでしょう。そういう時に船を出す。弟子の中にはシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネという元漁師だった人たちがいますから、彼らが船を操ったのかもしれません。もっともガリラヤ湖の漁師だったこの4人の弟子たちが船を出すのならば、明日の朝になってからにしましょう。今日は朝からずっと働き通しで、夜が明けてから船を出しましょうなどと言ったかもしれません。しかしイエス様が向こう岸に行くように命じられ、そしてイエス様が先に船に乗り込んだ、その船が嵐に遭ってしまったのです。ガリラヤ湖というのは海抜約マイナス200メートルほどのところにある湖です。視界は約マイナス400メートルほどですから、水はヨルダン川を通ってガリラヤ湖から視界へと流れていくのですけれども、海抜マイナス200メートルのガリラヤ湖は視界に次いで世界で2番目に低いところにある湖なのです。この低いところにある湖という地形上、周りの山々から突風が吹いてくるということが起きます。現在でも起きているそうです。この時もそのような突然の嵐がその夜に起きたのです。イエス様一行が乗っていた船はおそらく漁師たちが漁に用いている船だったのではないかと思われます。とても小さな小舟です。湖が荒れれば木の葉のように揺られて水も入ってくる。元漁師たちの弟子もいましたけれども、そんなプロでもこのような状況になればなすすべもありません。その時イエスは眠っておられたとあった。波に揉まれてめちゃめちゃに揺れている小舟です。水も入ってくる。弟子たちは自分の経験、自分の能力、自分の力ではどうにもならない状況に追い込まれました。彼らは助けを求めました。主を助けてください。これは弟子たちの叫び、祈りでした。そしてイエス様はこれに応えて、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと語りかけ、そして風と湖とお叱りになって嵐を鎮められました。このような嵐に遭わないようにするのは簡単です。それは船に乗らなければいいのです。イエス様について行かず陸にとどまっている群衆たちはこの嵐に遭うことはありません。つまりこの嵐は私たちの人生に起こってくるさまざまな苦しみ、困難、悲しみを象徴しているものではありますが、より正確に言えば信仰を持ってイエス様に従っていこうとするときに起こってくる嵐なのです。もちろん信仰があってもなくても人生には嵐が襲ってくることがありますけれども、こと信仰を与えられるということは神様の恵みや守りを信じることです。すると神様の愛を信じてきたのにどうしてこんなことになるのかという思いになってしまいます。信じて従ってきたはずのイエス様が私たちが大変な時に眠り込んでしまっている、いざという時に何も役に立ってくれないという思いです。まさにそれがイエス様のおっしゃる信仰の薄さ、小ささなのです。 平穏無事な時にはイエス様を信じて従っているようでありながら、いざという時にイエス様が眠っているように思ってしまう。イエス様が本当に私たちを支え助けてくださることを信じることができない。人生を揺るがすような嵐が起こると信仰など役に立たないと思ってしまうのです。嵐を叱りつけ収められたイエス様は私たちのことを忘れて眠り込んでいたのではないのです。もともと私たちが乗っている船はイエス様が真っ先に乗り込まれて漕ぎ出した船です。ですからこの船旅は主が向こう岸に着かせてくださるのです。途中で嵐が起こってしまう。この嵐という言葉は直訳すると地震です。この福音書を書いたマタイは湖での嵐を表現するにあたって意図的に地震という言葉を用いていると思います。というのはこの福音書の中でマタイだけがイエス様の十字架上の場面で地震が起きたことを記しているのです。十字架のイエス様を通して救いの出来事が生じるということを今日のところですでに指し示しているのだと思われます。信仰の船出した旅路で向こう岸に着くまでに大地震嵐が襲ってくる。信仰の根底を揺さぶられるようなことが起こるけれども、共におられる主は私たちの叫び祈りに応えてくださる方、その嵐地震を沈めてくださる。そしてついには十字架の上で罪と死をも滅ぼされ復活し、私たちを誠に生かしてくださるのです。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。薄いは小さいという言葉ですが、信仰が小さいけれども信仰がないわけではないのです。信仰はちゃんと与えられてあるのです。弟子たちは主と共に船に乗り込み漕ぎ出したのです。主は彼らの私たちのこの信仰をちゃんと見ていてくださいます。しかし私たちの信仰は小さなものです。人生の土台を揺さぶるような嵐が起こると信仰なんて役に立たないのではないかと思ってしまう。そんな私たちのそばにいらっしゃる主はご自分が嵐に打ち勝ってくださいます。私たちは嵐に翻弄され慌てふためくことの連続かもしれませんけれども、この小さな信仰で主の船に乗り込み共に漕ぎ出していきましょう。船に乗り込んで漕ぎ出してみるからこそこの船には主が共におられることがわかります。そして主は私たちが苦しい時嵐さえも従わせる方なのだと知らされていくのです。昔から教会は船に例えられます。花小金教会という船も誰よりもまず先にイエス様が乗り込んでいらした船です。この船はどこへ向かうか、天の国です。やがて実現する天の国、そこにはもはや死も別れも悲しみもロークもない神の国です。前方にある向こう岸を目指して新しい週も主と共に旅を続けてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、私たちの人生の船にイエス様がすでに乗り込んでいらっしゃいます。その主は嵐をも従わせる方、そして十字架の死にも勝利なさる方です。私たちの生きるも死ぬも、私たちに人生の嵐が襲う時もあなたに願い求めていけますように、あなたの恵みの御業を見つめていけますように、どうか信仰を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21の532番、賛美歌一編では298番、こちらの2節のみを賛美いたします。 献身の印として献金をいたしましょう。献金感謝の賛美歌21-65-2番、賛美歌1編では548番を賛美いたします。感謝をいたします。皆様のご健康が守られますようにお祈りをいたします。先週から礼拝堂での礼拝も再開されております。今日も、朝10時半と夕方5時から礼拝を行っています。自宅礼拝をお続けになる方もいらっしゃいますので、この音声の配信はもうしばらく続けます。これまでお捧げになって保管していらっしゃる自宅礼拝での献金ですとか、先週から始まりました夏季特別献金、あるいは月定献金、土地返済献金などなど、礼拝堂にいらっしゃれない方も郵便振替とか現金書き留めでもお送りいただけますので、どうぞ神様にお捧げしてまいりましょう。それでは賛美歌、唱詠の賛美歌21-28番を賛美をし祝祷をいたします。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。